野隆のロマンチックラジオ。皆さんこんばんは。4月13日土曜日です。夜9時を回りました。これからの時間は大野隆のロマンチックラジオでお楽しみください。お相手は私、シンガーソングライターの大野隆です。どうぞよろしくお願いいたします。
この番組は株式会社クリスター、文語名城株式会社、ガードナー株式会社、株式会社三洋産業の提供でお送りします。
良質な天然水を育むのは美しい山々。その大自然が水を生み出す過程を都会で再現したミネラルクリスター。キッチンだけでなく、すべての蛇口からミネラルウォーターが使える上質な暮らし。さあ、ミネラルクリスターで検索。
76.1 FM。さあ、今週も素敵なゲストをお招きしまして、大野隆のロマンチックラジオをお届けしてまいります。初登場ということで、この方に来ていただいております。それでは自己紹介をお願いします。
こんばんは。株式会社ビーズホスピス住宅ビーズの家の、代表をやっております山崎と申します。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで山崎大輔さんにお越しいただいたわけですけども、私がいただいた資料には代表取締役 CEO 山崎大輔と書いてますが、いただいたお名刺には住宅施設長と、
はい、
これは なぜですか。これは、
はい、私たちまだ立ち上げたばかりでございまして、はい、うん、私自身がご利用者さんにですね、はい、直接お話をする機会も多いので、うん、まあ、社長という肩書きだとやっぱなかなかお話しされるのが難しいっていう方もいらっしゃいますので、
はい、
できる限り、まあ、スタッフの一人ですとご挨拶させていただいてます。
そうですか。やっぱそういうところに気づくっていうことは、これやっぱやってきてますね今まで。
いや、何をですか。
今までやってきてますね。これ成功者がそういう風なところやっぱ気がつくんですよ。そうでしょ。
そうですかね。
いやいや。で、ちなみにこの株式会社ビーズというのはどういった会社になるんですか。
はい、私たちはですね、はい、ホスピス住宅という、うん、形態の事業所を運営しておりまして、はい、主に末期のがんの方であったり、うん、治療困難と言われている神経難病の方が、はい、まあ、病気になられた後ですね、うん、なかなか生活がこう難しくなってくる中で、まあ、その人らしい暮らしっていうのが実現できる住宅型の介護施設を開業して運営しております。
そうなんですね。患者さんというか、まあ、病気を患っている方を、まあ、受け入れるという言い方でいいんですか、山崎さん。
そうですね、はい、イメージで言うと、うん、賃貸マンションとか、うん、いわゆるその住宅施設でございますので、はい、我々としてはご入居者さんとかご利用者さんというふうにお呼びしておりますけれども、
はい
はい、そういうふうに思っていただける、家を探すというイメージですかね。
はあ、そうですか、はい。例えばその末期がんの方々に入居していただくってなると、その末期がんの方々っていうのはやはりこう、まあ、その人生がもうその先っていうのが大体決まってくるわけじゃないですか、
はい、
そういった方々にやっぱその家を提供するっていうのはどういうお気持ちでこういった会社を立ち上げられたんですか。
はい、まあ、もしお身内だったりとか、うん、お知り合いの方で、そういった方がいらっしゃる方もしかしたらご経験あるかもしれないんですけれども、はい、例えば末期のがんの方であれば、はい、病院で治療をされている中で、うん、そういった診断が出て、うん、でこれからどういう生活をされますかというお話の中で、大きく2つ選択する機会がありまして、はいはい、まあ、病院でこのまま入院を継続される、もしくは療養型の病院で、いわゆるこう皆さんが思ってらっしゃるホスピスって呼ばれる病院にですね、はい、転院をされるか、もしくはご自宅で、まあ、静養されるかっていう、この2つが大きな選択肢になっているのが一般的なんですけど、はい、私たちですね、私と一緒に立ち上げた看護師がいるんですけれども、はい、彼が訪問看護のお仕事をずっとして、うん、福岡でしててですね、やはりこう お家で生活されている方々の中には、うん、ご家族のご負担だったりとか、周りにご親戚等がいらっしゃらなくて、こうお一人で生活されている方々っていう方々がいらっしゃって、 まあ、確かに医療や看護とか場合によっては介護とかもあのサービスとしては提供はできるんですけれども、やっぱりそれだけだとこうその人らしい生活を支えることが難しいよっていうことは、まあ、彼がやはり問題視をしていて、はい、で、まあ、私も一緒に今回のこの事業を立ち上げるときに、まあ、一緒にそういったところに回らせていただいて、うん、これはやはりこう生活する新しいこうコンセプトの場が必要なんじゃないかっていうことで、まあ、作ろうっていうふうになったっていう、そんな経緯ですね。
そうなんですね。うちの、 あの祖母がですね、はい、ちょっと怪我をして病院にあの入院したんですけども、本当に1日も早く自分の家に帰りたいという状況で、うん、結局まあ骨折してしまったんでやっぱ入院しないといけないよっていうことで、ただやっぱそのすごく元気でずっと自分で食事も作ってでいろんなこともやりながらっていう人だったので、病院に入ってしまって一気に元気がなくなってしまったと。で、病院さんが悪いわけじゃないし、なんかでもそのね、こういった施設というかあの家を提供していただけるっていうのは、なんかたくさんの方々が多分勇気が持てるんじゃないかなって今なんか一瞬僕思ったというか。
ありがとうございます。こう病気になって困るのはですね、まあ、痛みももちろんありますけれども不安だったりとか、はい、もっと言うとこう社会環境というか生活環境のところに大きな変化が出てきますので、もちろん病気で困られている方もたくさんいるんですけど、あの私どもにこうお問い合わせいただく内容の多くはですね、どちらかというと生活にお困りの方、うん、ご家族さんのご負担がもう限界を迎えているとか、はい、独居で生活をしていくにはもうできなくなったとか、まあ、場合によってはこう金銭的な問題も抱えてらっしゃるといったようなお悩みも、あのいろんな種類数多く毎日のようにこうお問い合わせいただいてるっていう感じですね。
そうなんですね。やっぱりそのご家族の皆さんの負担っていうお話もありましたけど、大きいですよね、山崎さん。そこは
私が感じてることですけど、うん、あの負担もそうなんですけれど、はい、やはりご本人のお気持ちがやっぱり心苦しいっておっしゃられる方もたくさんいらっしゃるなと。
迷惑をかけてるなとか。
そうですね、まあ、家族はそんな風には思ってなくてもですね、うん、まあ、本人がやっぱりそういう風に思ってしまうっていうところが、まあ、一番尊重したいところかなと思ってます。
そうなんですね。いやなんかでもどういう家に住ませてもらえるんだろうかっていうのを多分リスナーの皆さんもあれ多分想像するというか、
はい、どんな感じかというとですね、はい、皆さんがお過ごしされているように過ごせますというのが、うん、はい、簡潔な回答なんですけれども、うん、まあ、先ほどあの大野さんもこう、はい、まあ、病気であったりとか、うん、そういう終末期っていう生活の会話っていうのは、はい、まあ、ある種触りにくいっていうか、はい、こう特別なもののようにこう扱われることが、うん、私自身もこれやる前は思ってたんですけれども、はい、実際私たちのこう建物の中で繰り広げられている日常っていうのは、はい、例えば昼間にオセロをスタッフと利用者さんがしてたりとかですね、食べたいものをリクエストされたら、はい、うちの管理栄養士が手作りで作って提供するとかですね、それそのものだけを取ると全然特別なことじゃなくて、ご利用者さんもその病気になられる前に普通にやってたことを、はい、まあ、病気があられても普通にやられてるっていうところが、私たちのところでできることです。そのためにはやはりそばにですね、看護師とあとは介護職が常にいるっていう状態がやはり安心安全上大切になりますので、まあ、そういったケアの面はプロのスタッフを揃えて、で建物としては、まあ、ある意味こう施設感を排除した、うん、住宅のような建物で、うん、でそこで繰り広げられる日常は、まあ、朝起きて人と話してご飯を食べてお風呂に入って場合によってお酒を飲んでテレビを見て就寝されるっていう、うん、まあ、普通の生活ができるようにっていうのが私たちが一番やりたいことになってます。
そうなんですね、はい、なんかちょっと安心しました。
ああ、よかったです。皆さん、我々のところにご見学に来られる方は皆さんそうおっしゃられます、は
い、あ、そうですか。
やっぱ行く前はですね、うん、どんなところなんだろうってこうドキドキされながら来るんですけど、はい、帰られる時はあ、なんか安心しましたって言って帰っていかれることが多いですね。
そうなんですね。
はい、
さあその安心したまままた後半もちょっとお話をまだまだ伺っていきたいと思いますので、山崎さん引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、このブロックはですね、ホスピス住宅ビーズの家のですね、住宅施設長でございます、山崎大輔さんにお話を伺っております。ね、まだその立ち上げてまだ間もないわけじゃないですか、
はい、
そもそも違うお仕事をされてたんですか。
はい、 私自身はですね、はい、3年前に、うん、まあ、東京を中心に、はい、全国で140店舗を展開している飲食企業の経営をしておりました。
やってるな
ぁ。いやいやいや、
やってきたなぁっていうことですね。それはどうされてるんですか、それは。
はもう会社の中をですね、うん、いくつかの事業会社に分割をして、はい、それぞれ社長に立ってもらって、うん、私は退いて今も続いてるっていう状態ですね。
はあ、そうなんですか。
はい。
でもほら、まあ140店舗でしょ。これから200店舗、300店舗っていう風な感じにはならなかったんですか、山崎さんの中では。
ああ、そうですね。会社としてはやはりそういう方向性になっていく。
はい、
で、私自身のじゃあ人生って考えた時に、うん、まあかなり、まあ自分で言うのもなんなんですけど、ある程度いい会社になったなと思っておりましたので、はい、うん、まあ次の自分のこう命を何に使うかっていうことで、もうなんかある程度こう増やしていくことはお任せをして、自分にできることを探したいっていうことで、皆さんとお話をして今回のチャレンジに至ったっていう感じですね。
なんかあれですね、自分の夢がまたこう人を助けるとか、はい、人の喜びっていうところでまた違う事業をっていうことになったわけですね。
そうですね。前職の時は、うん、やはり一番は、まあ、お客様は当然なんですけど、はい、働くスタッフが働きがいを持って、うん、まあ、仕事で楽しい人生をどうこの会社でできるかっていうことを結構中心に考えてたんですけど、まあ、コロナ禍の中で飲食店がこう、はい、結構厳しい状況になった時に、はい、私たちも経営危機を迎えて、うん、で心労がたたってですね、はい、私自身が1ヶ月ぐらい病気で病院に入院してたことがありまして、まあ、その経験の中でじゃあ自分のこの先何に使うかっていう時に、やはりこう病院とかですね、福祉とか、はい、そういうところでこの飲食で培ってきた経験を生かしていきたいっていう思いが芽生えたので、うん、まあ、今回チャレンジしようってなったっていう。
あ、そうなんですね。物件のこだわりっていうのは、まあ、先ほどからお話も出てますけど、やっぱりこう、まあ、普通の生活を送っていくというところですけども、PR ポイントもやっぱり同じような感じですか、山崎さん。
そうですね、うん、まあ、ただ普通っていうだけだと、はい、なかなかこう伝わりにくいと思いますので、うんうん、はい、まあ、いくつかご紹介させていただきますと、はい、皆さん病院とかですね、はい、介護施設っていうのをパッて聞いた時にイメージされる建物ってあると思うんですけど、はい、ちなみに大野さんは、うん、その病院とか介護施設の建物の形ってどんな形だと思われます、
はい、ああ、まあ四角かな、はい、みたいな、
はい、
で、まあ、お隣に部屋があってというような、うん、そういった感じですかね。まあ自分のプライベートな空間はあるけども、まあ一種本当にそのどちらかというと共同生活をこう主にするといいますか、うんうん、規律みたいなのもちょっと厳しいんじゃないかなみたいな、そういうイメージです、僕の中では。
ありがとうございます、はい、まさにそういったイメージの逆側にあるものが作りたくてですね。
ほう。
と言いますと、はい、例えばですけど、うん、建物の形には三角の屋根があります、
はい、
だから見た目的にもいわゆるこう三角の屋根が乗った家の形で、うん、はい、外観も、うん、まあ、とはいえ集合住宅なんですけど、はい、なんででっかいお家みたいな建物のイメージになっていて、うん、建物の周りにはですね柵もなく、
はい、
結構ガラスが大きく張り出しているので、うん、まあ明るいっていうのもありますけど、割とこうオープンな空間で作っているっていうのも特徴です、うん、なのでお家の雰囲気をいかに出すかっていうところで、うん、まあ、様々な工夫をしているっていう感じですね。
そうなんですね、はい、はあ、これはやっぱりその山崎さんがもうイメージしたそういったまあ外観といいますか、
はい、
家を
最初からイメージできてたわけではないんですけれども、うん、やはり建築会社さんとこう図面であったりとか、はい、いろんなこう中身を決めていく過程の中で、はい、私自身が医療や介護の経験がないからですね、うん、普通に住まいとしていいものを作ろうって思うと、はい、うん、こう建築会社さんと議論になるわけですね、はいはい、例えば、うん、手すりっていらないんですかとか、
うん、
ここの明るさってこんな明るさぐらいいるんですけど、うん、そうすると蛍光管をこう廊下一面に張り巡らさなきゃいけないとか、うん、でもお家だったら間接照明とかの方がおしゃれじゃないですか、
は
い、とか、
まあ、そうですね、はい、
なんかこういっぱい手すりがあるよりはすっきりとしておしゃれな壁紙とか、うん、お家に絵が飾ってあったりとか、うん、そういう空間が良くないですかっていうところで、はい、えってなる。
はあ、
こう一つ一つのそういう施設の常識をですね、議論しながら、こう安全と安心を確保しながらも、家らしいところってなんだろうっていうところで、結果的に今の形になったっていう状況ですね。
そうなんですね。まあ、建築会社の方からすれば、やっぱり施設を作ろうと来てると。
はい。まあ、私たちも1店舗目だからですね。
はい。そうなんですね。その、こちらの施設には、ミネラルクリスターのお水を導入していただいていると。
はい、私たちの、その施設の中で大事なのが、はい、食べる、はい、あとお風呂、これとっても生活の中で大事なもので、はい、そこにはふんだんにやっぱりお水っていうものを使われることがあると思います。なので、そのお水がですね、美味しいと、まあ、ご飯も美味しい。で、ミネラルが入ったお水でお風呂に入ると、はい、保温効果も高くてですね、私たちのところ、部屋の中にお風呂がないので、はい、お部屋まで歩かれていく廊下の間をポカポカした状態で行けるんじゃないかっていうことを考えて、まあ実際導入を決めたっていう、そんな背景があります。
どうですか、導入した後っていうのは。
お米がめちゃくちゃ美味しいです。
そうですか。
お粥がめちゃくちゃ美味しいです。
お粥が、はい、より水分が多い方がまたみたいな。
そうですね。建物建てる開業する前はですね、はい、先ほど言ってたようなこういう暮らしぶりですよとか、うんうん、こういう看護介護ができますよって営業してたんですけど、はい、最近はもっぱら飯がうまいっすって言って営業してます、うん
これ一番大事じゃないですか。
いや本当にありがたくてですね、はい、ご飯が美味しいっていうといろんな方が食べてみたいって言っていただけるので、はい、まあ、営業に行った時もですね、こう病院の方とか介護事業所の方に、まあ、とりあえず一回ご飯食べに来てくださいっていう、まあ、そういう営業ができるのがすごいありがたいなと思ってます。ちなみにお水も美味しいんですけど、はい、料理人が、はい、管理栄養士がですね、はい、とってもとっても優秀なので、まあ、スタッフとお水の力かなと思います。
そうですか。なんか魅力が増しますよね。
いや本当そうだと思います。僕スタッフに聞いたんですよ、あれ、はい、うちのお米ってもしかして高級米とか買ってないって、はいいや普通のスーパーで売ってるお米ですよって言うから嘘だよこれ絶対嘘だよって言って、みんな最初不思議だったんですけど、はい、あこれ水です水っていう話でした、
ね、なんと、はい、これはでもやっぱ飯がうまいっていうね、これはもうそのすごいいい売りって言ったら失礼ですけど、
はい、
もうポイントですよね。
そうですね、うん、手作りで出させていただいてるっていうのも大きな売りの一つでして、はい、まあ例えばうちのご利用者さんで朝ごはんは毎日喫茶店でモーニング食べられてたっていうおじいさんがいるんですけど、はい、その話をこうスタッフが聞きつけたら、うん、その管理栄養士がですね、はい、じゃあモーニングセット出しましょうって言って、こうトースターにハムエッグ乗せて、うん、サラダをつけてゼリーをつけてどうですかって言うと、うん、まあご利用者さんがいや、はい、オレンジジャムだったって言うからあそっちですかっていうそういうのもじゃあ今度オレンジジャムにしますねっていうのも、やっぱこれ手作りでできるならではのまあ売りと言いますか、私たち自身のまあもはや今は強みになってますね。
泣いちゃう、そんな話聞くとちょっと山崎さんそうですか。
はい、
はでもやっぱそのね住んでる方のリクエストだったりとか、それもコミュニケーションですもんね。
そうですね。なかなかやっぱりご病気になられて、はい、こうまあご自身が病院ですごく生活されてた時間が長かった方々なので、いらっしゃった時に何したいですかって言っても、大体皆さんはもういいよって静かに暮らせたらいいよっておっしゃられるんですけど、我々はそういった方にですね、何したいっていうふうには聞かないようにしていて、
はい、
何してきましたって、
お
病気になられる前はどんな生活されてましたか、何食べてましたか、どんな趣味がありましたかっていうと、少しずつお話をしていただけるので、一つ見つけたら、さっきのモーニング見つけたってなるとスタッフは大喜びをして、まあ社内は社内 SNS でつながってるんですけど、はい、何々さんモーニング好きらしいですよって言うと、みんな危機としてですね、
はい、
じゃあモーニング作ろうって喜んでやってるっていう感じで、まあ、スタッフも楽しみながらやらせていただいてます。
そうなんですね。今日聞いていただいた皆さんでちょっと興味があるよと、見学に行きたいよという方はどうしたらいいんでしょうか。
はい、私たちのホームページにですね、はい、お問い合わせいただくフォームもご用意しておりますし、電話番号も載せております、はい、お電話一本で全然対応もしますし、ご見学をしていただくのが一番分かりやすいかなと思いますので、はい、お電話一本いただいて見学をしていただければ、我々の方からいろいろご説明をさせていただきます。
はい、ホスピス住宅ビーズの家ということで、ビーズのちょっと綴りを社長教えていただきたいんですけども、
はい、はい、社名はですね、はい、BEAD S のビーズという社名になっておりますけども、はい、建物のビーズの家のビーズはカタカナのビーズの家となっております、う
ん、はい、ありました。ぜひ皆さんこちらで検索をしていただいてですね、そして見学に足を運んでいただきたいと思います、この時間はですね、ホスピス住宅ビーズの家、代表取締役社長のですね山崎大輔さんにお話を伺いました。山崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組あっという間にエンディングの時間が近づいてまいりました。今週も聞いていただきましてありがとうございます。ゲストトーク前半はですね、株式会社ビーズ代表取締役社長の山崎大輔さんに来ていただきました。まあ、私の、ね、両親も後期高齢者の仲間入りしておりますので、山崎さんの話を聞いていろいろとこう考えること思うことありました。いろいろと参考になりましたので本当にありがとうございました。で、後半はですね、フォトグラファーの柳田慎介さんに来ていただきました。初めてお会いしましたけども意気投合しまして、いろいろと話が盛り上がりましたね。また柳田さんにはですね、スタジオにお越しいただきたいと思っております。ということで今週はこの辺でお別れでございます。今日最後の曲は私大野隆で何よりも素敵なことを聞きながらお別れです。まあ新年度に入っておりますんで皆さんね、本当にいろいろとちょっとイレギュラーのことがあったりとかさ、慣れないこともたくさんあると思いますけども、体調には十分気をつけて楽しく過ごしていきましょう。ここまでのお相手は私、シンガーソングライターの大野隆でした。また来週、さようなら。